海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書籍した森の森滝です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第81回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか。
はい、この海外漫画ラジオでも少し前に取り上げたんですけれども、うん、韓国の漫画賞で、はいはい、プチョン漫画大賞という、はいはい、賞がありまして、うん、でそのね、2023年の大賞を受賞した作品というのが、最近ピッコマで配信されていることを気づきましてね。
そう
なんです。はい、このね、弟の夫が、ギャンブル中毒になりましたっていう。はい、そう、ギャンブル依存症になりましたというね。
え、マジで？
ちょっと見づらいですけれども、はい、配信されているのを気づきまして、で、ちょっと読み始めたらね、これめっちゃ面白い作品なんですよ。で、まあ20話ぐらいしかないので、結構ね、そんなに長い作品ではないんですけれども、うん、これ、ギャンブル依存症っていうと、なんか、ちょっとだらしない人がかかるような、ものなのかなって思っちゃうんですけど、全然違ってですね、結構すごい真面目な弟なんですね。で、夫の家族って結構貧乏で、で、みんながね、お金を稼がなきゃいけないみたいなことで、今ちょっと借金を抱えてたりみたいなところが昔あって、あったので、その中でその義理の弟っていうのは、こう、じゃあ自分は勉強をして、株の勉強をして、みんな金を稼ぐぞみたいな感じで、こう株をこうやってたんですよね、はい、ただ折しもリーマンショックが訪れまして、で、こう、遺産があったんですよ。兄弟に分配するね、遺産があったんですけど、それを全部こう、溶かしてしまいまして。
なるほどね。
で、しかもそれを補うために借金をしてしまって、みたいな感じで、こう、ちょっと泥沼に落ちてしまうと。もう、至って本当真面目なね、勉強家のね、しかも結構、まあ、頭のいい家族の中でも、あいつはちょっと、頭がいいよ、みたいな感じになっている弟とかも、そんなことになっちゃうんですけれども、この主人公である、この、義理の弟、そうか、義理の弟とかにすると、お兄ちゃんの、はい、お嫁さんですよね。妻ですよね。で、この方は、子供の時に、こう、家族がお金の問題ですごい揉めたという経験をしていて、だから、その、弟が借金になく、を抱えてしまった時に、お金を貸してくれ、みたいなことを言われても、いや、それは、それをやったら、絶対に揉めるから、絶対やめなさいって、ということで、もうそのね、分配する遺産もいらないから、ちょっとお金を貸すだけは絶対やめるみたいな感じのことをするんですよ。で、そしたら、この義理の、義理の、家族であったりだとか、あと、姑さんです。ここ、姑さんがね、あ、そこの嫁は、みたいな感じになって、すごい、こう、なんていうんですかね、関係が悪くなってしまうみたいなところがあって、で、この作品の中で言われるのは、まあ、その嫁姑問題って、まあ、日本でも結構気使うし、ややこしい問題だと思うんですけれども、韓国だったら、さらになんかこう、年長者の人を敬わなければいけないみたいな文化がもっとね、根強いので、もうその中で、こう、姑さんからねちねちねちねち言われることに、こう、もう、主人公がどんどんどんどん精神的に参っていってしまうみたいなね、そういうことが描かれていて、で、その、借金をしてしまう、そのギャンブル依存症になってしまう義理の弟っていうのは、まあもちろんなんですけれども、その、まあ、その弟に関して、からするとお母さんであるお姑さんが、やっぱりもう、自分の大事な息子がこんなに大変になってしまったからみたいな感じですごい影響を受けてしまって、まあ強依存っていうね、言葉で描かれるんです、書かれているんですけども、そういう強依存っていうような、まあ、症状を起こしてしまい、はい、その義理の、お母さんからねちねちねちねちと、もう電話攻撃を受けてしまう主人公もどんどんどんどんそれでこうなんか強依存というか、ちょっと、影響を受けていってしまうみたいな、そういうことが描かれてて、ね、本当面白いです。
その物語のトーンはどうなの？かなりシリアスなの？それともちょっと笑えるような感じになってるの？
ああ、 そうですね。なんかね、絵柄はものすごくデフォルメされた、もうなんか3、4頭身ぐらいのキャラクターになってて、すごい可愛らしい感じなんですけれども、書かれる内容はね、シリアスですね。
あ、そうなんだ。へぇ、興味深いね。読んでみたいなって気持ちにすごいなりました。
ぜひ、ぜひ。
単行本になるとな、すげえ読みやすいなって思うんだけどな。どうなんだろうね。
そうですね。ちょっとね、どうなんでしょうね。
あ、なるほど。あ、でもすごくいいですね。日本語で読むと、はい、とてもいいと思います。はい、ありがとうございます。僕の方はですね、ちょっと前に森崎さんが紹介してくれましたけど、これですね。
あ、はい。
はい、ピエール・ボアスリーと、それからフィリップ・ギオームが脚本で、それからシリル・テルノンが作画かな。はい、第三帝国のバンカー、ヤルマル・シャハとヒトラーに政権を握らせた金融の魔術師ってことでね、まだ読めてないんですけれども、ゲットしましたんで、ということで、これから読みたいなと思います。ベルリンの翻訳された宇田義恵さんのね、翻訳で、パンローリンから出てるということで、でさ、なんか俺全然知らなかった。これバンドデシネだっていう話を前回見たんですけど、全然知らなかったんで、まあ、ちょっと検索だけしてみたら、この本が出たの2020年ということで、フランスで割と新しい本なんでね。でも、この原作やってるピエール・ボアスリーとフィリップ・ギオームってね、他にもこういうタイプの本作ってて、そうそうそう、バンク、バンクっていう作品で、バンクって銀行のことなんですけど、
はい、
フランス革命の時代を舞台に、フランス革命で、貴族だった人が、まあね、いろいろ倒されていくじゃないですか。で、亡命した人とかもいるんだけど、その、亡命した貴族の、子息が、ロンドンでね、ロスチャイルド家のところで働いてっていう、そういうなんかこう、銀行ものを結構な長いシリーズで書いてるんですよ。
面白いですね。
このテーマはやっぱすごい、作家的にはすごい重要っていうかね、そういうテーマなんだなと思って。
本当ですね。なんかその歴史上に、こう、なかなかこう、表舞台に出ることはない銀行業界の、うん、ね、物語を描くって感じなんですね。
そうそうそう。結構長い、5巻、6巻ぐらいまであったかな。なんか対話的な作品らしくて、それはそれで気になったっていう話です。
はい。フランス革命か。ちょっと面白そうですね。
ね。はい。はい、ということでね、ここから本編やっていきたいと思います。今回は4つのトピックを取り上げたいと思います。先に見出しを言っておくと、まずは、Webtoon 市場規模は4兆円予想、習得すれば世界で活躍も、日本の作家表現の幅広がるっていう記事ですね。それから理由は漫画市場の成熟のみならず、フランスでの日本漫画デラックス版急増が意味すること、ですね。続いて、世界の漫画家たちが、パレスチナ支持を表明してハンダラと共に立ち上がるっていう記事ですね。最後が、第29回ナラティブメディア研究会第18回シクラセミナー、シクラでいいのかな、シクラセミナー3月4日開催っていうイベントの案内ですね。
はい、
はい、順番に見ていきましょう。まずは Webtoon 関連の記事なんですけれども、タイトルもう一回言っておくと、Webtoon 市場規模は4兆円予想、習得すれば世界で活躍も、日本の作家表現の幅広がるということで、これは読売新聞オンラインで1月22日に公開された記事です。冒頭部分を読み上げますね。日韓の若手漫画家を北九州市に招き、各地を舞台にした作品を描いてもらうプロジェクトの成果を紹介する展覧会が同市漫画ミュージアムで開かれている。多彩な発想が生まれると同時に、世界の電子書籍で広がりつつある漫画のウェブトゥーン形式を日本の作家が習得する機会にもなり、活躍の幅を広げることにつながりそうだということですね。これはもうちょっと前にもね、こういうイベントがあるよという紹介をしましたけれども、北九州市漫画ミュージアムで、行われておりましたよね。で、実際韓国の作家さんとかがやってきて、あと日本からも作家さんが参加してということで、北九州市を舞台にした様々な作品が作られたという、そういうことなんですね。で、もともとは2019年に釜山情報産業振興院が日本の漫画家を招いて交流事業を行ったっていうのがあるんだそうです。で、それに倣って北九州市、漫画ミュージアムにゆかりのある日本の作家3人と韓国釜山在住の作家3人が、今回のね、 イベントに参加したということですね。で、その中で漫画が出来上がってきて、それが展示されていますということです。で、参加者は 横で読んでいくね、漫画形式、僕らに馴染みのある、そういう作品を作った人もいれば、縦スクロールのウェブトゥーン形式で作った人もいるということで、会場では作家のコメントとともに漫画の一部をパネル展示していると。ということですね。はい、で、まあ、記事の中で言われたのは、まあ、日本の作家さんにとっては、Webtoon の制作に取り組むいい機会になったんじゃないかっていうことで、で、Webtoon っていうのがまさに今、成長市場ということで、うん、2029年、あと5年後ぐらいですか、2029年には4兆円規模に拡大するっていう予測もあるっていうことでね、うん、まあ、そういうようなことを、この見出しにしているわけですけれどもね、まあ、実際のところはこういうイベントが行われて、その展示が行われていますよと、そういうお話でした。で、これ日韓若手漫画家が描くワンダーシティ北九州完成報告展という展示なんですけど、1月28日までということで、このエピソードがリリースされてている時には終わってしまっておりますが、はい、まあ、でもね、はい、こういうことがありましたという報告ですね。
なるほど。でもなかなかね、興味深いですね、本当にね。ウェブトゥーンはもう今後多分やっぱもうどんどんどんどん増えていくとは思うの で、特に日本はまだそこまで大きくはないと思うんですけれども、うん、日本人作家がっていうことはね、うん、まだ少ないとは思うんですけれども、まあ、今後どんどんね増えていくと思うので、うん、すごく面白いなと思います。
そうですね、ちょっとこの成果物はね、ウェブとかで展示してくれたら、うん、残してくれたら最高だなとか思ったり
はする。そうですね、読めるようになっていただけたらと思いますね。
はい、次ですね、続いて日本の漫画のフランスでの展開についての話題ですね、うん、タイトルが理由は漫画市場の成熟のみならず、フランスでの日本漫画デラックス版急増が意味することっていう、そういう記事で、クーリエジャポンで1月19日に公開された記事ですね。これ会員記事になってまして、無料会員でも途中まで読めるんだけど、途中までしか読めません。まあ、でも途中までね読んでも十分興味深かったです。冒頭部分を読み上げます。その漫画なら全巻持ってるけれど、愛蔵版や完全版という言葉に購買意欲をくすぐられるのは作品のファンだからなのだろうか。フランスでも今既存作品のデラックス版が急増している。その要因は漫画市場の成熟だけではない。どうやらその裏にはフランス人の国民性、そして漫画への熱い思いが隠されているようだということで、まあ、デラックス版っていうのはね、日本でもまあ昔からずっとあるものですけれども、ある時期ね。はい、で、今フランスでもそういうものが、日本の漫画のデラックス版っていうのが出てて、それが受けてるって、そういう記事ですね。はい。で、フランスにおける日本の漫画市場の、まあ、日本の漫画の翻訳市場ですね、まあ、すごい好調なわけです。はい、ただ2023年に入ってから売り上げがちょっと下がって、競争が激化している、こういう状況もあると。まあ、これはそしてなんていうの、コロナのね、給付金というか、カルチャーパスみたいなのがね、なくなったってところも大きいとは思うんだけど、でそんな状況下でデラックス版が増えてきていると。で、例として挙がってたのが、井上雄彦のスラムダンクね。まあ、これはアニメもあったからということもあるんだと思うんですけれども、で、前巻が23巻とかでしたっけ、199ユーロだと。で、これ、3万1840円というふうになってますけれども、で、デラックス版っていうのが出ましてね、これがなんと、なんとっていうほどでもないけど、334.8ユーロ。5万3568円ということで、まあ倍にはならないけど、まあまあ高い値段ということですね。で、これがまあ好調であるということなんだそうです。で、作りが豪華で、はい、まあファン向けであるっていうことはあるかと思いますね。あるかと思うんですけれども、なんでこういうことになってるかというと、漫画市場が、まあただ単に盛り上がってるっていうだけではなくて、もはや成熟の段階に入っていると。ということですね。で、漫画っていうとやっぱりイメージとしては若者っていうイメージ、フランスでもずっとありますけれども、もはや読者は若者だけではない。何しろ90年あたりから、漫画って盛り上がってって、90年代半ばとかにそこそこになり、2000年代頭ぐらいとかにもうかなり広まってる感じになってたんですよね。で、2000年から考えても20年経ってるわけですからね。
そうですね。その頃の若者が今ではもういいね、年になってるはずですもんね。ね
ということですよね。で、これやっぱ日本でもずっと起きてたことだと思うんですけれども、かつて、はい、その作品に夢中になった若い頃に。で、その人が大人になってね、購買力を持った時に豪華版が出るっていうのはもう延々と繰り返されていることですけれどね。
はい。
そういうようなことがあると。で、フランスの出版社の人たちの言葉とかも惹かれてて興味深かったんですけど、はい、それぞれ、まあ、いろんな出版社があります。ダルゴーのグループとかだとカナがあったり、それからと、うん、グレナとかね、
うん、
デルクールとかいっぱいあるんですけれども、そのグレナの人の言葉だったかな。まあ、自分たちのカタログがもう相当豊かになってると。延々と漫画出版し続けてて、はい、結果が切れてないとしたら、うん、豊富な作品があるんですよね。で、はい、その旧作の掘り起こしっていう意味でも、
うん、
なんかこういうのってとてもいい機会なんだってことを言ってて、
うん、
大人っていう感じですよね。で、それが例えばこういうふうに井上貴博こうスラムダンクのようにアニメがあったりしたらね、それはすごいきっかけですよね。
いや結構ね、やっぱ日本とかでもそういう愛蔵版とかが出て、うん、あ、こんな作品が昔あったんだみたいなことをね、うんうんうん、知るきっかけになったりみたいな、そういうのもあったりもしますけれども、なんかフランスだと結構やっぱ想定とかもめっちゃ凝るじゃないですか。
そうです ね。
だからなんか個人的にはなんか私も欲しいなみたいなやつがね、たまに出たりするんで、いや、それはなんか買っちゃいますよね、きっとね、ファンの人はね。
そういうことなんですね。はい。ということがね、書かれておりますので、ご興味ある方はぜひ読んでみてください。はい。続いてですね、イスラエル・パレスチナ紛争に対する漫画家のアクションですね。まあ、こういう記事、何度か取り上げてきておりますけれども。はい。で、見出しが、世界の漫画家たちがパレスチナ支持を表明して、ハンダラと共に立ち上がるということで、これはザ・ビート、ザ・ブログ・オブ・コミックス・カルチャー、いわゆるコミックビートですね。アメリカのサイトですけれども、そこで1月22日に公開された記事です。海外漫画ラジオの第75回で、日本の漫画家さんたちのイスラエル・パレスチナ紛争に対するアクションとしてね、ハンダラと共に即時停戦を要求っていう、そういうプロジェクトを紹介いたしました。で、これもともとイタリアの漫画家たちが始めた活動だっていう話をしましたね。で、それが日本に広がっていったっていう話をしました。で、日本側だと、川勝徳重さん、松下真理子さん、それから、これいつも読み方わかんないけど、ゾール・ニハさんで よかったかな、この3人が先導してたわけですね。で、ハンダラっていうのはパレスチナ人の作家ナージ・アル・アリーによって描かれたパレスチナ抵抗のシンボル、でしたね、うん、でパレスチナの街のさまざまな、場所にも描かれていたりする後ろ向きの背中を向けた少年でした。で、いろんな人が自分のキャラクターで、背中を向けている、そういう漫画を描かれているわけですね。で、これアメリカのサイトでこの、アクションを紹介してるということで、まあ、素晴らしいなと思ったんですよね。日本でこうやって広がってるのをね、アメリカのサイトで見てる。で、そこではこのもともとイタリアで始まったっていう話をしましたけれども、イタリアでこの活動を始めた、エリス・エディツィオーニっていう出版社なのかな、ここの仕事とかね、そういうことも紹介してくれる、そういう記事になってました。で、あとは日本でこのプロジェクトがいかに広がってるか、有名な作家さんたちとかもね、絵を描いたりしてるんだけど、そういうこととかも、書かれておりますね。で、さらにですね、アメリカの漫画界で、このイスラエル・パレスチナ紛争をめぐって、どんなアクションが起きてるのかっていうのもいろいろ紹介されている、素晴らしい記事でしたね。
なるほど。ね、なんか世界中にこう広がっていくっていうのも本当ね、うん、興味深いですよね。
本当そうですね。そしてだから個別に、うんうん、それこそね、前回でしたかドイツのケースを紹介しましたけれども、はい、個別にいろんなことも起きてるんだけれども、日本ではこういうこと起きてるよっていうのを海外のね、こういうメディアが紹介していくとか、うんうん、そういうのが素晴らしいなって思ったっていう次第ですね、
は
い、
ですね。
はい、最後にですね、漫画関連のイベントのお知らせですね。第29回ナラティブメディア研究会第18回シクラセミナー3月4日開催、まあ、2つのイベントが同時開催という形になっているのかな。東北大学の日本学国際共同大学院のウェブサイトに掲載されている情報ですね。で、イベントのタイトルが、第29回ナラティブメディア研究会、第18回シクラセミナー、漫画を経験する創作解釈視覚的模倣 模倣をね、真似するね、視覚的模倣。これが、3月4日の月曜日、の午後に、東北大学川内南キャンパスで開催ということでね、まあ、行ける人は限られると思うんですけど、これ対面だとね、申し込み不要で参加できるんだけど、リモート配信っていうのが、申し込みすれば、いられるようですね。はい、まあ、アーカイブされるかどうかわかんないけど、多分これリアルタイムっていうことだと思います。サイトにポスターの PDF があって、サイト自体はテキストだけのすごくなんかこう、そっけないサイトなんですけど、リンクが貼られてて、ポスターの PDF があるんで、興味ある方ぜひご覧になってください。詳細がそこに記されています。で、全部で3部の構成になってまして、第1部が講演、第2部が研究報告、第3部が全体討論ってなってます。で、第1部の講演がジャクリーヌ・ベルントさんっていうね、かつて日本にも長らくいらっしゃった、ドイツ出身の漫画研究者の方なんですけれども、はい、ジャクリーヌ・ベルントさんの漫画を読むっていうこういう講演が一つありまして、はい、それから、これ読み方ちょっと分かんないですけど、リ・イウンさんっていうんですかね、台湾の方だと思うんですが、戦後漫画のページ構成に見られる日本と台湾のつながりっていう講演、この2つの講演をされるということですね。まあ、どちらも、海外の方が日本の漫画を見るとか、日本の漫画と海外の漫画の関連について語る、こういう、講演になってます。で、第2部の研究報告では、竹内美穂さんが、現代におけるエッセイ漫画、オンライン連載と創作っていう発表されて、それから、ダルマ・カーロビチェさん、っていう方ですかね、この方が1950年代初頭の児童雑誌で見られる漫画の縦読みと横読みっていう発表されて、それからオーリガ・ポピローワさんという方、この人がファンアート同人イラストにおけるビジュアルイラスト原作の模倣と逸脱っていう、こういう発表をされるということになっています。で、最後に全体討論ということですね。とても面白そうですね。
ね、本当ですね。興味深いですね。
はい、ちょっとね、なんていうか、アカデミックな、イベントだとは思いますけれども、興味がある方はぜひチェックしてみてください。
はい。
はい、ということで、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ、海外漫画の本棚という、ある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。